お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙4章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヤコブの手紙4章の学びに入りますが、ヤコブはこの章でとても重要な問題を扱います。例えば、世俗的であるとはどういうことか。クリスチャンはどのようにして悪魔と戦うのか。人生とは、といった問題で、これらすべては世俗的であるという主題に関わっています。ヤコブはまず、世俗的であるとはどういうことかという質問に答えます。いわゆるファンダメンタルと言われている教会の平均的なクリスチャンであるなら、いくつかは答えられるだろうと思います。ある人たちは、予的であるということは、どのような種類の娯楽に行くか、あるいは老けているかということだと言うと思います。どんな種類の映画を見に行くか、それからお酒を飲むか。彼らはそのようなことを世俗的であると呼びます。しかし残念ながらヤコブはそれらの意見には全く同意してはいません。またある人たちは世俗的であるとは、あなたがどのような仲間と出歩いているか、どんな人たちと一緒にいるかだというかもしれません。結局のところ、類は友を呼ぶのであって、もしあなたが世俗的なことに従事する世俗的な仲間と一緒にいるなら、あなたも世俗的であるということです。しかしヤコブはこの意見にも同意しません。またある人たちは、世俗的であることはあなたがどのような会話をするかだというかもしれません。あなたは主を賛美しますや、ハレルヤをぴったりのタイミングで言うことを学ばなければならないというわけです。しかし世俗的であるということは、世俗的な会話に関わるということでもありません。また世俗的であるということは、服装の問題だと答える人もいるかもしれません。しかしそれもヤコブが述べていることとは違います。またある人は、世俗的であるというのは、ビジネスに従事し、他のすべてを除外してお金を儲ける人、そして教会をないがしろにする人というかもしれません。しかしこれも違います。また他の人は教会に行かず、ゴルフコースや釣りに行ったり、ボートに乗ることや、自分の好きなチームの野球の試合を見ている人が世俗的だというかもしれません。これまでに述べたことは必ずしも良いことだとは言いませんが、でも、これらのことは世俗的であることではありません。これらの罪のほとんどは肉の罪であって世の罪ではないのです。もしあなたがこれらの一つをヤコブの質問に対する答えとして出したのなら、あなたは試験に失敗したのです。これらの答えはどれもあってはいません。これらは病気の症状ではあるかもしれません。でも、症状だけで死ぬ人はいません。人は症状ではなく、その根本的な原因である病気のせいで死ぬのです。これらのことは単に問題の表面でしかありません。本当の問題はもっと深いところにあるのです。イギリスのクリスチャン作家ウィリアム・メイクピース・サッカレーは、この主題を虚栄の死という小説の中で取り扱いました。彼の扱い方は、おそらく他の誰もしなかったような扱い方でした。 彼の小説はこの世について書かれており、彼がそれを書いた背景にはナポレオン戦争がありました。彼は弱さと卑劣さと強硫さと妬みと不和と敵対心、すべてのものに満ちた人物たちすべてを登場させます。一度誰かがサッカレーに尋ねたことがありました。あなたの小説にはなんで素晴らしい英雄は出てこないんですか？あなたはいつでもつまらない人たちを登場させますね。サッカレーは答えました。私は自然に向かって鏡をかざすんです。そうすると人間の中には英雄はいないことに気づきます。彼らは卑劣さと強硫さと争いと罪に満たされていますよ。虚栄の死の最後に来るとサッカレは大家らしいことをします。彼は言います。さあ子供たち、私たちの劇は終わったから箱を閉じ操り人形をしまおうではないか。それが人間です。シェイクスピアがマクベスの中で言ったように、精一杯出番を務める哀れな役者なのです。人間は世俗的なことで満ちています。ある日一人の男がやってきて、英国の牧師であったグリフィス・トーマス博士に次のような質問をしました。先生は今日、この世はキリスト教的になってきていると思いませんか？トーマス博士は答えました。いいや、私はそうだとは思いませんね。この世はほんのちょっと教会っぽくはなっていると思うが、むしろ教会がうんと世俗的になっていると思いますよ。第二次世界大戦以来、教会とこの世を隔てていた壁が崩れました。多くの人たちが習慣化していた分離は立法的であって、それは聖書的ではなかったと思います。教会は堤防に親指を突っ込んでいたオランダ人の少年のようでした。アメリカではこの話は自己犠牲の美しさを伝えるとても人気のあるオランダの伝説として扱われているようですが、実はアメリカ人作家の創作だそうです。そして戦後になるとテレビと不法と不道徳と少年飛行がやってきました。最初にビート族、それからヒッピー、それから麻薬とマリファナ、そして実存主義哲学でした。高波が分離の堤防を越え、オランダ人の少年さえもさらっていってしまったのです。世俗的とはどういうことかという質問に対する単純な答えはありません。でも決定的であると思えるヤコブの答えを彼に示してもらいたいと思います。世俗的であるとはどういうことでしょうか。ヤコブはそれは敵対心と妬みであると言います。三章に戻って彼の考えをもう一度見る必要があります。ヤコブの手紙三章の十三節には次のように書かれていました。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。ヤコブの手紙では信仰こそがクリスチャンにとって最も大切なことであり、他のすべてのことは信仰に関連しています。そして信仰の行いは柔和をもたらします。それからヤコブ3章の17節には次のように書かれていました。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。そこには柔和または謙遜があり、謙遜は服従を意味します。さらにヤコブの手紙3章の16節には次のように書かれていました。 妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。これが世俗的であるということです。そして教会の中で世俗的であることは、すべてのカルトと教団と党派と分裂と、そして今日教会の中にとてもたくさん出てきている派閥を生み出してきました。残念ながら教会の中に対抗意識と嫉妬の精神があります。15節でヤコブはこれを地に属していると説明しています。つまり地上に限られているということです。それは肉に属しています。つまり心理学的であるということです。またさらにヤコブは厳しい言葉で悪魔に属しているとも述べています。この世で妬みと敵対心は何を生み出すのでしょうか。それは秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いです。このことを背景として、今私たちはヤコブが4章で言っていることを認識することができます。ヤコブの手紙4章の本文に入りますが、1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。戦いは国と国との間の戦争と関係があります。争いは小さな小競り合いと関係しています。教会の中で起こる小さな喧嘩もそうです。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかと書かれています。争ったあなたは結局自分の好きなようにしたかっただけなのです。あなた方の体の中で戦う欲望とは、実際に肉の快楽のことです。敵対心と衝動は、衝突と満足を得たいという体の中の傲慢な要求によって作り出されるのです。4章の2節、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。利己的な欲望が戦いにつながることをヤコブはとてもはっきりと述べています。この争いの精神が世俗的であるということなのです。この精神はキリスト教的ではなく、クリスチャンの取るべきアプローチでもありません。これらは古い肉と罪の性質を代表しています。ですからそのような性質に打ち勝つために、人間はキリストにある信仰によって神聖し、聖霊に内住していただかなくてはなりません。つまりここでヤコブが説明しているのは、この世の精神のことです。教会の中にこの世の精神が入ってくるとき、教会は世俗的になります。あなたは戦争が起きている戦場がひどいものだと思われるでしょうか。確かに戦場とはすべてのものが破壊されてひどいものです。でも一部の教会と一部の人たちの心の中もちょうど同じようにひどいものです。ビジネスの世界には食うか食われるかの競争があります。それが世俗的であるということです。政党が分裂し、一つのグループがもう一つのグループに対抗して戦います。資本家と労働者がカンファレンスのテーブルを囲んで話し合うとき、そこには戦いが起こっています。社会的な世界の中では、社会的なはしごを登っていく人々がいて、彼らは自分たちが登っていくときに他の人たちの手を踏んづけるのです。あなたのご近所や私のご近所には一つの家族がもう一つの家族に口をきかないなどという状況があるのではないでしょうか。家族の中に口論があり、兄弟が兄弟に敵対します。その精神が教会の中に入ってくるのです。これこそが世俗的であるということなんです。 あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからですと書かれています。その欲望が満たされるため、あるいは否定されるため、または精錬されるために、私たちは自分の欲望を祈りのうちに、主のところに持っていかなくてはなりません。そしてその後に、私たちは主からのお答えを受け入れる必要があります。世俗的であることの治療法は何でしょうか？それは祈りです。つまり神様にある信仰です。使徒ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ5章の4節。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。答えは、神様を絶対的に信頼すること、祈りのうちに神様のもとに行き、あなたの心の中にあることを神様にお捧げすることです。あなたの心の中に争いや妬みがあることに気づいたなら、直ちに神様にそのことをお話ししてください。私たちはまさに自分たちが生きている厳しい現実に取り組む必要があります。偉大な聖徒であり、中世の神秘主義者であったフェネロンは次のように述べています。心の楽しみと痛みを親しい友人に打ち明けるように、あなたの心の中にあることを神様にお話ししなさい。神様があなたを慰めてくださるように、あなたの問題をお話ししなさい。神様がそれらを落ち着けてくださるように、あなたの喜びをお話ししなさい。神様がそれらを克服させてくださるように、あなたの嫌いなものをお話ししなさい。神様があなたをそれらから守ってくださるように、あなたの受ける誘惑をお話ししなさい。神様が癒してくださるように、あなたの心の傷をお見せしなさい。あなたの善に対する無関心と、悪を好む堕落した思考と、不安定さをそのままそこに横たえなさい。どのように自己愛によって他の人に対してあなたが不正になるか、どのように虚栄があなたを誠実さのないものにするか、どのように傲慢が他の人々に対してと同じように自分に対してもあなたを偽るかをお話しなさい。このようにあなたのすべての弱さ、必要、問題を注ぎ出すなら、あなたは言うことにこと書くことはない。問題を言い尽くしてしまうことはない。問題は続けて新しくなっていく。お互いに隠し事のない人たちは、会話の主題を求めることは決してない。何も隠されてはいないので、彼らは自分たちの言葉をはかりにかけることはない。また何か言うことを求めることもない。彼らは心の豊かさの中から熟慮することなく、ただ思ったことを語る。そのような親しい遠慮のない神様との対話を保っている人は幸いである。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。病気のためにしばらく休んだ時、すべてのことは確かに共に働いて益となるということに気づきました。家内と私は結婚して以来初めてより長い時間を家で共に座って過ごすことができました。私たちの新婚旅行の時でさえ、私はある教会で牧師候補として試験を受けたのです。その日から今日まで私たちは絶えず活動してきました。私たちは自分たちが本当に話し合わなければならないことがあることに気づきました。そうでなければお互いに誤解したままのことがたくさんありました。私たちは素晴らしい話をし、ただ自分たちの心をありのままにお互いの前にさらけ出しました。それは今までで一番喜ばしい経験でした。私たちが神様との間に持つべきなのはそのような関係なのです。神様の御言葉を学び、フェネロンの言葉を読んで、私は すべてを主イエスにお話ししようという結論に達しました。私は主に自分の人生の罪深いこと、また疑いや疑問の余地があること、すべてについてお話ししました。主はそんな私を知っておられ、理解してくださり、私を許してくださいました。あなたの心の中にある妬みと嫉妬と敵対心とを取り去る唯一の方法は、主イエスのところに行くことです。精神科医のところに行く必要はありません。精神科医は、あなたの問題を一つの領域から別の領域に移すだけです。あなたは主イエスのところに行き、主の長い椅子に登り、主にすべてをお話しすることで、その気がかりなことを捨て去ってしまう必要があります。ヤコブの手紙4章に戻りますが、3節。願っても受け入れられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。私たちは確かに神様に何かをお願いするときにさえ、それをとても利己的な方法で使うために祈るのです。4章の4節。転送のない人たち、世を愛するとは、神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。私たちが自分のゴールを達成するために、進んでこの世と妥協しているので、ヤコブは私たちを、低層のない人たちと呼んでいます。これはこの世のやり方です。自分の欲しいものを力ずくで取ります。手段を選ばずに手に入れます。他の人たちに対して妬み、敵対心を起こします。それが世俗的であるということです。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですと書かれています。私は一度もロータリークラブといったクラブや支部に入ったことはありません。入ってくださいと頼まれたことはありますが、入りません。理由は、教会の中が世俗的であることだけで十分に問題があるからですとマギー博士は述べています。ヤコブ4章の5節。それとも、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。私たちは自分たちの心の中には妬みも嫉妬もない、感じが良くて優しい人間だと自分を欺くことがあります。ヤコブは問題の解決法は主イエスのところに行って私たちの問題についてお話しすること、すべてを主にお話しすることだと言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は世俗的であることの空虚さと味気のなさというテーマで、ヤコブの手紙4章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。